たに出会った日を忘れない、あなたは安らぎ、あなたは愛。この人生に光を見た、愛に生きることを教えてくれた、愛に生きることを教えてくれた。ああこの人生はなんて素晴らしい、今あなたに感謝します。その名はイエス、私の恋人、決してあなたから離れはしない。あなたに出会った日を忘れない、あなたは安らぎ、あなたは愛。この人生に光を見た、愛に生きることを教えてくれた、愛に生きることを教えてくれた。ああこの人生はなんて美しい、今あなたを賛美します。その名はイエス、私の主、弱い私を助けてください。あなたに出会った日を忘れない、あなたは安らぎ、あなたは愛。この人生に光を見た、愛に生きることを教えてくれた、愛に生きることを教えてくれた、愛に生きることを教えてくれた。
天のお父様、感謝します。今日このようにして私たちが共に集えること、心から感謝します。あなたにある兄弟姉妹、イエス・キリストの皆のもとに集います。どうぞこの時間、聖霊の恵みのもと私たちを導いてください。感謝します。そして御心が成し遂げられますように、あなたの思い、あなたの御心が成し遂げられることを私たちは望みます。私たちを教えてください。そして私たちがあなたについていきますように。感謝します。イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。ここに皆さんあって本当にありがとうございます。主がここで素晴らしいことをしてくださることを期待しています。私たち一人一人の心において主が望んでおられることが成し遂げられれば何よりです。私たち自身の肉の思いが邪魔しないように抵抗するのが私たちの罪深い本性ですけれども、それが妨げとなってね、主がなさりたい素晴らしいことが止められてしまうことがないようになりますね。このリトリートのためにお祈りしていた時、この聖書の言葉を思い出しました。それはヘブル書の10章の25節です。これはこのリトリートのためのお知らせの時に引用してある聖書の言葉です。ヘブル10章の25節、口語訳だったら353ページですね、下の段です。ある人たちがいつもしているように、習慣をやめることはしないで互いに励まし、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではないか。かの日が近づいているのを見てますます互いに励まし合う、 集まることをやめないようにということです、はい、こうした場所が与えられて、そしてまだ私たちはできるかもしれない、ね、こう集うことができるかもしれないなと思っていましたので、この時を生かして用いることができるようにということで皆さんに呼びかけました。そして来てくださった皆さん、本当に感謝です。ここにあるようにかの日が近づいているということで、ますます主の日ですね、主の再臨が近づいていると、私たちの昨日よりも今日もちろん近づいているわけです。でそれをすごく実感しているじゃないですか、御言葉の学びからですね。じゃあ私たちは何をしたらいいのかということで、自分たちが知っているその真理、それが一つであれ小さいことであれ、まず一歩ですよね。分かっていることを、自分たちにできることを見出す、それをまず私たちがそれぞれ、これは主が望んでおられることだろうと、なぜなら御言葉にあるし、で私たちがしようと思えばできる、そういうことで私たち一人一人、皆さんここにおられる方たちはその一歩踏まれたと思います。それである面で従順の一歩だと思いますので、主がそれに応えてね、祝福を注いでくださることを期待しています。今日は明日明後日とありますので、皆さん遠いところからわざわざ来てくださったので、簡単に短くしたいと思いますけれど、そして今日はゆっくり休まれて、そして心でを整えてほしいなと思います。そして今回ですね、これ皆さんのところにもまたですか、後ろにあります、はい、観覧期への備えっていうのが第7部です。来る観覧期第7部、観覧期への備え、今回の東京でのクラスとこのリトリートのためと思って、これ冊子にまで準備しました。普段だったら E メールで配信しているのをね、それを集めてやるんですけど、もうこれは時がすごく迫っているなと思いまして、もうこれ観覧期に入ってからだと観覧期への備えにならない、もうこれもうちょっと前に分かってたらよかったということになるかもと思いまして、私たち多く与えられたものからは多く求められるって御言葉にありますよね。でずっと私たちはこのルギミル博士のサタンの反乱から始まりまして、黙示録のこの学び、来る観覧期についてずっと学んできました。それでそれが本当に時が迫っている、再臨が近いということを私たちこの学びから、それぞれどれほど確信を持っている、それで個人差あるかもしれませんけれど、主が近いということ、主の日が近い、観覧期が近づいているんだということを知っていると思います。それでそれに対する備えですね、ある面ではこの第7部がサタンの反乱と来る観覧期のこの結論みたいなことです、うん、もう読み始めている方は分かると思いますけれど、私たちの生き方ですよね。何が起こるかとか、どこの国とどこの国がどうなるかということよりもですね、そういうものではなくて、じゃあ私たちはどう生きるのか、そして観覧期に心を備えるのか、そういうことです。そして、まあ、ここにもありますけれど、もう観覧期に入ってたら私たちは落ち着いて学ぶ時間というのがもうない可能性が大きいですよね。ですから観覧期の前に私たちは自分の心を整えたい、信仰を強めたいですよね。そういうわけでまだ第6部終わってませんけれど、第6部は配信途中です。毎日届けていますけれども、先にこの観覧期への備えを終わらせました。それで観覧期の中に入るとき、このようにしてお互い顔と顔を合わせて質問し合ったり、そして祈り合ったりするっていうのが もっと難しくなると思います、うん、それなので前もってですね、私たちができる時集まることができて、そして一緒に御言葉を学んでですね、そして互いに祈り合う、ね、励まし合うということができればと思いました。そして私たちはパウロが言うように競争を走り抜こうとしています。そして賞与を得るような走り方をしたいですね。そしてその際に私たちがそれぞれ使わされている場所に行って信仰の戦いをするんですけれども、そこではあまりこういうふうにして信仰を共にする者たちの励ましとか祈りとかもらえない場合が多いかな、それぞれのところでね、現場で。それなので、そして観覧期になるともっと難しいと思いますので、私たちは信仰によって前もって互いにこういうことに気をつけるべきだね、ね、こういう警告を主が語っておられる、こういう励ましを語っておられる、ここにフォーカスした学びできたらと思います。そして互いに祈り合う、それは私たちがその競争を走り抜くことができるように、観覧期後軽挙説、つまり信者は観覧期を通過するという、こういう信仰を持っている人たちっていうのはね、まあ、私たちはこれが真理だと、聖書の真理だと思ってますけれども、多くのクリスチャンはそういうわけではないですね。かえって私たちのような信条というか、こういうふうに聖書の解釈を捉えているのは少数派だと思います。それなので、もしこの事態がですね、この解釈が正しくて観覧期を私たちが通過してですね、そして大勢のクリスチャンが一体どうしてんだとね、私たち天に上げられてない、でもどうもこれは観覧期にもう入っていってるように思えると思った時に、その時ですね、私たちは前もって学んでいたこの聖書の解釈っていうのを分け合う時になると思います。それなのでこの学びということもね、非常に大切なことで、そして私たちそれぞれのこの生き方と、そして多く与えられたものとしての責任っていうね、それを果たせるように、おそらくそれがね、今ここにいる私たちに課せられているチャレンジかなと思います。それなので、この時ですね、特別な時だと思います。それがもう迫っているその前にですね、私たち集まることができて、そしてこの解き明かしをですね、いただいているというね、これは本当に一人一人特別な存在じゃないかなと思います。すべて信仰によってです。ルギンビル博士のいろいろ質問と答えとか、そしてサタンの反や来たる観覧記を読んでいて、彼は決して自分が預言者だとかそんなこと言ってませんね。一つの解釈だけれど私はこれを信じるという、そういう聖書の学者として、言語学者としての精一杯正直なところの宣言というか、それ以外のことをできないっていうところで喋ってくれてると思います。で、私たちも信仰によってですね、これが神の御心だろうと、そしてきっとそういうこれが正しいんじゃないかなっていうことを信じているから一歩踏み出そうとしてるんですよね。だから備えようとしているわけです。もしそれ信じてないなら、別にそこまでしてですね、でまたここまでこう集まって、そしてそれに応じて備えようということは、ちょうどノアにですね、神様が語られましたよね。でそれで彼は信じたから箱舟に備えたんですね。で私たちも信じているので備えます。なぜこんなにね、たくさんのね文章を私たちは読んできたか、ね、まずイエス様が言われたように、終わりの時の印として人々に惑わされないようにと言われました。惑わされないようにするためには真理をしっかりと学ぶ必要がありますよね。惑わしに対して私たちはどう防御できるかというと、やっぱり真理が何であるのかということをしっかりと捉えてこそ、惑わしは惑わしとして認識できるわけですよね。ですから これはやっぱり聖書で何と言ってるのかということを学んできてるわけです。でこれは引き続き私たちはしっかりと、あ、これ前読んだではなくて、それが他の説明を求める人にしっかりと説明できるようにまでなっていけたらなと思います。でどうして自分がそれを真理だと思っているのか、それ聖書で何て言ってるからかと、それを各自確かめていったらいいと思いますね。でもしかしたら、あ、これは間違いだって発見するかもしれませんね、うん、それはそれで聖書で何て言ってるかということを私たちが見つける、これはその助けとしてルゲンビルさんが出してくれたもの、私はそれを翻訳した、でもイエス・キリストの言葉、イエス・キリストのその言葉の中にある真理っていうのはいつまでも固く立つと言ってますよね。だからこそ大切なわけです、その学びっていうのね。で今回これをもとに読んでいきたいと思います。でゆっくり読みたいと思います。で互いに意見も交換し合いたいと思います。線を引くなりノート取ったり、あるいはこのことについて私はもっと自分の生き方っていうのを変えていかなくちゃいけないかなっていう箇所、そこにフォーカスするように主が導かれるかもしれない。ただ楽しかったとか、新しい知識を加えたとね、分かったというだけではなくて、これは特に生き方備えですから、自分のその弱いところとか、あ、ここは敵に機会を与えてたと思えるようなところ、私たちはこれからますます戦いが激しくなる、そして敵も攻撃を皆さんに対してしていくと思います。サタン、敵ってサタンですよね。サタンは嘘つきの父です。それで私たちが真理に生きようとすればするほど、真理を信じていけばいくほど、私たちはもちろん自由になりますけれども、サタンは目の敵にしていきます。なぜなら嘘の父ですから、攻撃も猛烈になってくると思う。でもその時私たちの武具に割れ目がない、隙間がないほどに真理で身を固める。そうすると敵に打ち勝つことができます。嘘は真理に勝つことはできない。そうですね、それ神の言葉です。それ自分たちが負けているように見えても、必ず神は勝利を与えます。真理に立つもの、御言葉に立つもの、勝ち戦です。私たちは負けるための備えをしようとしてるんじゃないですよ、ね、で勝つという時は最後まで信仰を保つという勝利です。そして主と共に、この主が世界を治めるとき、主と共に治める側に立つための勝利です。それすごいと思いませんか。でその勝利っていうのは肉で勝ち取れるもんじゃない、信仰によってです。で信仰っていうのは神の言葉の真理に近く従っていくことですよね。ですからすごい機会に私たちは恵まれていると思います。そのためにこれだけの時間を私たちは取りました、うん、皆さん投資したんです。それに時間を、エネルギーを、うん、そして思いをそれに向けようと思っているわけです、うん、ですからこれを最大限にね利用したらいいと思います、うん、それぞれのね飢えた心に神は応えられる、飢えた心に、うん、でも自分は分かっているとか、もう頭決まっているとか、うん、ね、こういうものだけ欲しいじゃなくて、でそれだったら神様の祝福を制限すると思います。神は飢えた心に応えられる。神に自分の心を明け渡して、神様が自分を作り変えたいならどうぞって、そういうふうにして神にチャンスを与えられたらいいと思います。で私は今お風呂に入っている時にですね、これがね、私にできることは何かなと、うん、これに臨むにあたって、はい、どんなことを気をつけたらいいかなと思いました。それはそれで私が思いついたことは、私が 邪魔にならないようにです、ね、ボトルネックにならないように、皆さんは一人一人衆とつながりを持ち、そしてこういうのがありますから、これはただ私はもちろん下手な翻訳もあるかもしれない、それが妨げになっているかもしれませんけれども、でも、一応訳文があります。そして聖書の言語学者です。その解釈から観覧金への備えというのをまとめてくれました。短い期間で仕上げたんじゃないですか。これね、十何年も前にもできてるんです。同じメッセージを今出してるんです。そしてそれはこの今の時のために、まだ十何年もありますけれど、その時には突如としていろんなことが起こりますというのを、今この年のために十何年も前、20年近く前にもう彼はこれできていて、同じサイトをずっとアップしてきたんですよ。そしてなぜ今年なのか、2026年なのか、それは彼7つのね原則ということで書いてますよね。ただ彼は神からもらったからじゃないですね。聖書を深く調べていくとこういうことが言えるということで、でもこれは言えないよっていうんだったら成り立たないけど、これは聖書の知識から言って、この7つの原則、その中の一つには人類史の7日というようなね、私たちも何度も取り上げて、そしてサタンの反乱の第5部とかね、タイムチャートいろいろありますよね。それで2026年というこの年から最後の7年、第70週、ダニエル書の9章の27節のことを、今年と関係あるんだよということを彼の解釈では分かるんですね。ですからいろいろな面でエキサイティングな年です。そして預言者、かつての預言者はこうした時をきっと垣間見てですね、自分たちもその年、この時代に行きたいと思ったでしょう。だから可能性として主の再臨を私たちは体験するかもしれない。その前に死んじゃうかもしれないけど、それはそれでね、主にあって、主にあって死ぬものは幸いですから、ね、必ずしも主の再臨まで生きること、サバイブすることが幸いであるかどうか分からない。御心であればですね、多くの人は主の再臨まで生き延びるってありますから、私たちのこの中で何人かはそうかもしれない、何人かは殉教するかもしれない、何かの理由で私たちは取り去られるかもしれない。そういう面で命がね、それは分かりませんけれど、でもそういう時代に生きているんだということです。それだけでもエキサイティングですね。そして特に最後の7年間について黙示録はじめいろいろな予言書が書かれています。予言が記されています聖書に。それでその聖書で学んだそのレッスン、どのように生きるか、そして何が今起こりつつあるか、そしてサタンの私たちに対する策略はこういうものだということを私たちは確認し合うことができます、うん、聖書のこのことはそういうことなのかって気づきがいろいろあると思います、うんね、だからこそ私たちはこの学びを真剣に取り組んでいけると思います。今日はそういうことです。それでお祈りしてこれからの学びに備えれたらなと思います。その前にですね、つまり明日から始まるこれを皆さんで読むんですけども、前もって読んでてくださっていいですよ。学校で予習しますよね、うん、でその時にね、ただざーっとみんなで読んで、あ、いつもの声だと思ってだんだん眠くなる、そういうことがないようにですね、あ、ここは質問したいなと、うん、ここみんな本当にこれこう書いてるけど、みんなどこまで本当にこれみんな信じるかなとか、うん、ね、これはみんなに尋ねておきたいっていうところ、ね、どう思いますかって、うん、これ本当にこの時期通り、うん、あなたは信じてるんですかって、ね、いろいろ質問とか自分の心に語りかけるところあると思いますんで、うん、ですからこれ有効に、ただなんかあんなこと言ってたねって言って、うん、もう一つの単なる知識を増やしたっていうことでここを立ち去るんじゃなくて、確認で確認したら、今度それ本当に主の御心であるんだったら、それが主の言っておられることであるなら、うん、そして個人的に私に語りかけてるなら、 私はそれに対してどうしようかというね、決意と選択と決意っていうのをね、されたらいいと思うんです、
うん、
ね、精霊がもし自分に語りかけてるなら、ぜひそれに応えましょう、ね、そうした実り豊かな時、うん、こうした時って滅多に取れないと思うんです。そしてお互いもし抱えている自分の弱さゆえになかなかこれ決闘できない、なかなか勝利できないと思ったら、祈り求めて助けてもらいましょう、お互いに、うん、主によって、単に誰々さん癒されますようにという祈りじゃなくて、自分がいつもこの霊の面でこれプログレスしていないようなところ気づいたらいいんですよね、
うん、
なぜ自分が求めないなら、うん、誰も他の人はあなたに強制しないですよ、
うん、
神様でさえも強制しない、
うん、
なぜならその真理に対して心閉ざしているなら、神でさえもその真理に対する愛がないため、欠けているため惑わす力を送りってあるでしょ、真理よりも他の惑わしの方を自分にとっていいと思っているなら、神様それ以上救世しないでしょ、強制しませんよね。ですから自分から進んで飢えた心を持ってね、主をこの面で助けてくださいってね、
うん、
祈る、いいチャンスです。で、他のどんなところでもあまりないと思いますね、
うん、
自分がそういうふうにもう積極的に兄弟を見つけて、このことについてってね、深い霊、自分の霊の戦いについて自分から進んで嘆願しないと、なかなかそういう時ってできません。でもこれはいいチャンスだと思う、そういう面でね、そういうプログレスができたらいいなと思います。じゃあお祈りしましょう。アーメン。天のお父様、感謝します。御心がなされますように、そしてこの全てのことを通して皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、この地で、この私たちの集まりにおいてなされますようにお願いします。それぞれの心をご存知の主よ、どうぞ心の戦場において私たちの成長を妨げている私たち自身の惑わされた部分や、また私たちに戦う挑む敵の力というのをあなたはご存知です。私たちは成長し、そしてあなたが私たちのために備えてくださった良き技を喜んで行うものとなりたいです。そのために私たちを妨げるものが何であれ、私たち自ら進んであなたにその部分を差し出し、あなたの対処、あなたからの助け、本当に受けたいです。そして私たちが立派にこの競争を走り抜くことができ、そして御国のあなたに喜ばれる一員となりたいです。よろしくお願いいたします。この時間、このここで集うことのできたこれらの時をどうぞ祝福し、恵み、私たちを助けてください。感謝します。アーメン。そしてあなたが言われましたように、主の日、患難の時が近づいているのを私たちも感じます。その時、立派にあなたの子供として、光の子として、またあなたに愛されているものとして、証しするものとして立派に振る舞うことができますように助けてください。そのために私たちを備えてください。感謝します。今夜それぞれ休みますが、眠っている時でも主は愛するもの、なくてならぬもので養われると言われますので、よろしくお願いします。疲れを取り、また語りかけてください。イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。